こんにちは。今回は AI と著作権についてですね。
はい。
これ最近すごく話題ですけど、実際どう考えればいいのか結構悩ましいですよね。
そうですね。皆さん関心が高いテーマだと思います。
今回は文化庁が出した考え方をベースにして、特に AI 開発とか、あと利用に関わる、まあ、あなたが押さえておくべき点をちょっと一緒に深く見ていきたいなと。
ええ。
AI が作るものとどう向き合うか、その核心に、はい、迫っていきましょう。
よろしくお願いします。
まず大事なポイントとして、 AI と著作権の問題って大きく2つの段階がありますよね。 AI 開発学習段階と、それから生成利用段階。
まさにそこを分けて考えるのが基本です。
それぞれルールが違うと。
その通りです。まず AI 開発学習段階、これはまあ AI に知識を教え込むプロセスですね。
インターネット上の画像とか文章とかたくさん集めて AI に読ませるみたいな。
ええ、そういうケースです。これには原則として著作権法の30条の4という規定が適用されます。
あ、30条の4。確か、著作物に表現された思想または感情の享受、これを目的としない利用は基本的には OK というやつでしたよね。
そうです、そうです。
情報解析とかそういうのが典型かな。
ええ、AI の学習は多くの場合この非享受目的に当たるだろうと。なので著作権者の許諾なしにデータを利用できるとされていますね。
なるほど。
ただし、これが万能というわけでもなくてですね。
と言いますと、例外がある。
ええ、いくつか注意点があります。たとえ非享受目的であっても著作権者の利益を不当に害する場合、これは許諾が必要になるかもしれません。
著作権者の利益を不当に害する、具体的にはどういうケースでしょう。
例えばですね、学習用に普通にお金を出して買うようなデータベース、これを無断でコピーして AI 学習に使っちゃうとか。
ああ、それは確かに。
あるいは特定のクリエイターさんの作風にもうそっくりな画像を生成できる AI を作るぞという目的でその方の作品ばかりを集中的に学習させるとか。
なるほど。作風の模倣はクリエイター側からするとかなり気になるところでしょうね。
そうなんです。この不当に害するかどうかの線引き、これが今まさに、議論されているポイントでもありますね。
じゃあ学習目的だから何でも OK ではない。
そういうことです。そしてもう一つ、これも非常に重要なんですが、学習データをどこから持ってくるかという問題です。
ああ、データの出処ですね。
はい。文化庁の資料でもかなり強調されていますけど、いわゆる海賊版サイトとか、そういう著作権侵害されたコンテンツを学習データに使うのはもう絶対に避けるべきです。
法的なリスクはもちろん、倫理的にも問題が大きいと。
ええ、その通りです。
学習データの質というか、その出自もちゃんと見ないといけないわけですね。
はい。
では次に、AI が実際に何かを作り出した後、つまり生成利用段階ですね。これについて教えてください。
はい。AI を使って、まあ、画像なり文章なりを生成してそれを利用する段階ですね。ここで一番気になるのはやっぱり著作権侵害のリスクですよね。
AI が作ったものが既存の誰かの作品と似ていたらまずいんじゃないかと。
ええ、そういう可能性があります。これは AI を使わない普通の創作活動と考え方は基本的には同じです。
同じですか。
はい。類似性、つまり表現の本質的な特徴が似ていること、それと異虚性、これは既存の作品を元にして創作したこと、この2つが揃って認められると著作権侵害ということになります。
類似性と異虚性。
ええ、単にアイディアとか作風が似てるだけでは通常は侵害にはなりません。
ただその異虚性って AI の場合判断が難しそうですよね。学習データに元ネタが含まれていたとしても使っている人がそれを知っているとは限らないし。
おっしゃる通り、そこが非常に難しい点なんです。
ええ、
だからこそ AI 生成物を利用する前、特に、インターネットで公開したり販売したりするような場合はですね、似たような既存の作品がないか、可能な範囲で検索などして確認することが強く推奨されています。
なるほど。チェックが必要だと。
いえ、自分で見て楽しむだけ、つまり私的利用の範囲なら問題ないことが多いんですが、一歩外に出すとなると話は別です。
利用者自身にチェックする責任があるということですね。もし万が一侵害してしまったら責任は誰が取るんですか？ AI を作った開発者、それとも実際に使った人？
原則としては AI を利用して生成公開などのその具体的な行為を行った利用者、この人が責任を負うことになります。
利用者ですか？
はい。ただ AI の開発者とか提供者側も、例えばですよ、この AI は特定の著作物をもうすごく高い確率でコピーしちゃうぞと分かっていながら何の対策もせずに提供したとか、そういう特殊なケースでは責任の一部を問われる可能性はまあゼロではないですね。
なるほど。権利者側としては差し止めとか損害賠償を請求できると。
そうなりますね。
ではそもそも論として、 AI が生み出したもの、それ自体に著作権って発生するんでしょうか？
これもまたすごく重要な論点ですね。現在の法律の解釈では、 AI が完全に自律的に、まあ自動で生成したものには著作権は発生しないと考えられています。
発生しない。
はい。著作物というのは思想または感情を創作的に表現したものと定義されていて、そこには人間の創作意図と創作的寄与が必要だとされているからです。
あくまで人間の関与が鍵ということですね。
その通りです。人間が AI をいわが道具として使ってですね、
はい、
例えばプロンプトをすごく工夫するとか、出てきた書き換えに自分で手を入れて修正を加えるとか、そういったことでそこに人間の創作意図と具体的な寄与、これが認められれば、それは著作物になり得ると。
なるほど。
そしてその創作的な貢献をした利用者自身が著作者になると考えられるわけです。
どの程度の指示とか修正があれば創作的寄与になるのか、その線引きはまだこれからという感じですか？
そうですね。具体的な基準作りはまさにこれからの課題と言えます。
いやー、よくわかりました。今回は AI と著作権の基本ルール、特に文化庁の考え方を見てきましたけど、大事なのはまず学習段階と生成利用段階でルールが違うこと。
はい。
それから AI 生成物を使うときは既存の作品との類似性に注意が必要だということ。
ええ。
そして AI 生成物が著作物になるかどうかは人間の創作的寄与が鍵になるということですね。
まさにその点がポイントです。文化庁もクリエイターや事業者向けの相談窓口を設けていますから、具体的なケースで悩んだらそういうところに相談してみるのも良いと思います。
技術は本当にどんどん進みますけど、ルールをちゃんと理解して敬意を持って付き合っていく姿勢が大切ですね。
そう思います。
さてここで一つあなたと一緒に考えてみたい問いがあります。 AI がこれからもっと進化して、人間がどこまで創作的寄与をしたのか、もしかしたらプロンプトを入力しただけでは判断がつきにくくなるような、そんな未来が来たとしたら、私たちは人間の創造性というものをどう定義してどう見出していくことになるんでしょうか？
深い問いですね。
また次回の探究でお会いしましょう。